夏季休暇が明けて1週間めっちゃめっちゃ忙しかったんですよね。連日 2,3 時間残業して、なんか金曜日にね、あ、もうこれは体力的にも精神的にも仕事をしすぎて限界度数というふうに思ったんですね、すごくね。で、私最近京都に行きたいなと思ってて、なんでかっていうと、京都にある、国際漫画ミュージアムみたいなのがあって、そこでね、クイリョウコさんという漫画家の方が、展覧会をやっているんですね。それに行きたいな、原画とかちょっと見たいなと思ってたんですけど、ただ、京都って暑いなとかいろいろ調べていると、アニメがメインで原画はそんなにないとか、いやね、行ってないし、そんなにないってなんか 2,3 枚しかないのか、それとも30枚ぐらいしかないのをそんなにないって言ってるのか、言ってみないと分かんないけどさね、暑いから体力持つかなっていうのと、京都遠いなっていう、片道ね、新幹線の指定席を取ると1万4000円ぐらいするんですよね。で、なんか知人にね、日帰りで、気になる展示を見に行ったりする人がいるらしくて、だからカバン1個とかすごい小荷物で新幹線に乗ってパーって行って、展示だけ見てまたパーっと帰ってくるわけよ。いいじゃん。それ一回やってみたいなと思ってて、ちょうどいい、行こうかなと思ってたんだけど、ちょっとなんかいろいろひるむ要素が多くてですね。で、まあでもね、金曜日の夜に、これは今週末に何かパーッと何かをやらないと、このストレスを引きずって来週はやばいなと思って、忙しいんですよ。なんか8月多分丸々1週間夏季休暇があったせいなんだけど、いや、あのね、この忙しさは見越せた、分かってたけどきついね。いやでも休み前にある程度は終わらせ、いやでもね、なんでしょうね、終わらせられなかったからこうなってるのかなっていうのもあるんだけど、まあ、仕事の反省はいいとして、パーッと遊びに行きたいっていう気持ちで、本当はね、金曜日の夜に予約しちゃおうと思ったの。もう翌日のチケットも、ミュージアムのね、こう入場券とかもね、払っちゃえば行くしかないからね。でもなんか、まあまあ明日の朝起きれたらでいいかな、暑いよな京都なと思ってね、なんか暑いだけならいいんだけど、暑いところに行ってなんか体調が悪くなるとか、しかも一人で日帰り旅行をしようとしてる時に真夏の京都、なかなかハイリスクと思って、実際わかんないけどね、行ってみないと。もうちょっと涼しくなってからトライしてみるのでもいいのかなとか思いながら寝て、起きたらもう8時とかでね、そっか8時か、7時の新幹線とかに乗りたかったなと思って、だ、ね、断念したんです、京都に行くのを。で、代わりに、私はですね、ハリーポッタースタジオツアーに行ってきたので、その話をしようと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこ。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱいね、遠征もちょっとしたいんですよね。あとパーッと何かをするって、やっぱり距離がさ、パーって感じがするじゃん。やっぱなんかね、新幹線でパーみたいなJR 東日本西日本切り替わるかな、京都まで行くと。 JR もびっくりだよね。え、パー、まあ、新幹線は確かにパーだけど、パーってってなんか思われそうな感じがするけど、なんかね、こう行楽とか観光とか遊びをしたなっていう実感が欲しかったんですよね。だから、まあ、行くのをやめたのはまあいいんだけど、代わりにどっか行ける場所ないかなっていう風に考えた時に、今日お休みでね、家族が家にいたので、なんか一緒にどっか行ける場所ないかなと思った時にですね、私は豊島園の跡地にできたハリーポッタースタジオツアー、まだ行ったことなかったなって思ったんですよ。 知っとる？ハリーポッタースタジオツアー。なんかね、ワーナーブラザーズがですね、あの豊島園っていうでかい遊園地があったんだけど、あの閉業して、あの営業終了したんですよね。でそこの跡地を更地にしてでけえ建物を建てて、その中にハリーポッターの映画のね、ハリーポッターの、セットみたいなのを建て込んで、そこでなんかこうね、すごいなんか舞台裏みたいなのも全部こう展示してるみたいな、ちょっとアトラクションもあるみたいな感じの施設を作ったってんで、ほとぼりが冷めたら行こうと思ってたの。できたばっかりってめちゃめちゃ混むだろうから、落ち着いた頃に行こうと思って、多分開園してからもう 1,2 年ぐらい経ってるのかな、行き時かなと思って。でもまあ賭けだよね、夏休みも終わり賭けとはいえ土曜日ね、しかも朝一に行かないわけでしょう。ちょうどね、予約できたのが16時半とかの回だったんだよね、夕方じゃん。でもね、ハリーポッタースタジオツアーは土日祝日とかは22時までやってるんですよ。ずいぶん遅くまでやってるなと思ったんだけど、ただね、ディズニーランドって確か昔22時までやってたから、そこを踏襲したのかなと思いましたね。ディズニーって夜のショーとかもあるからさ、花火があって夜のショーがあって、1時間ぐらい、その後1時間ぐらいはね営業してる、してたんですよね。最近9時とかもうちょっと早く閉まるのかな、ずいぶん早く閉まるんだなってこの間一人で行って思ったんだけど、で今日はですね、まあ予約も普通に当日にね、夕方分だったけどできたので行ってきました。一応ね、行こうと思って調べた、まあ、調べたら見てもあるのに最低4時間かかるって書いてあって、え、どういうこと？と思って、4時間？4時間かと思って。でもスタジオツアーってセットとかが立て込んであって、そこを見て回るだけで4時間ってどういうこと？と思いながら向かったんですけど、いやほんとね、結論から申し上げてよかったです。すごくハリーポッターシリーズちょっとでも見たことある人は割と楽しめるんじゃないかなと思ったし、あともっと言うと別にハリーポッターあんま分かんなくてもそこそこ面白いんじゃないかなと思いました。いや今回ね、あの前後編であのちょっと感想を話していく予定なんだけど、いやまず注意点としてはですね、食べ物が高いです。うん、いやなんかね、こうディズニーランドとかってさ、飲食物がそんなに安くないテーマパーク価格みたいなイメージあるじゃん。全然上回るお値段です。びっくりしました。まあね、あのそんなに派手じゃないメニューを頼めば1500円ぐらいで収まるかなっていう感じだったんだけど、結構プレートランチみたいなものが2000円以上、2000円から4000円みたいなイメージでしたね。詳しくはサイトをご覧ください。でもね、すごいね、ビジュアルがいい。めちゃくちゃあのブレックファストみたいな、イングリッシュブレックファストみたいなのが入り口入ってすぐのカフェで食べられるんですけど、もちろん入場料は払わないといけないんだけど、入場料がね確か大人1人6000円とかだったかな。で、まあ、それを払って中に入るとですね、大きいエントランスがあって、まあ、そこから実際のスタジオツアーに入れるんだけど、スタジオツアーに入る前に、まあ、そのカフェで腹ごしらえをしたりとか、お土産物屋さんがあったりして、そこで物品が買えたりするんですよね。で、スタジオツアーって中にハリーポッターの映画で使ったセットが組んであるので、なんかね、お土産物屋さんでローブとか、その制服、とかが売ってて、それを事前に購入して来て中に入って、でね、写真撮れる場所がめちゃめちゃたくさんあるから、ファンの人はそういう風な楽しみ方をするとね、すごいいいのかもしれない。杖とかも売ってた。ああ杖ねと思って、杖はねすごいね、ちゃんと作ってあって本物っぽかった。重いのよね。であのキャラクターによって持ってる杖が全然違うんだけど、一個ずつ試せた、持って。だから重いなとか、あこれ意外と手にしっくりくるみたいな、ボルデモートの杖持ちやすいみたいなのがあって面白かったですね。いやなんか杖ってさ、こうシュッとしてるじゃないですか。割とねマルフォイの杖とかは何にも引っかかりがないのね。すごいストレートな感じで、これ振った瞬間に手からすっぽ抜けちゃいそうだなっていうのがあったんだけど、 ボルデモートとか、あとロンかなの杖とかはね、杖のこう手に近い側にちょっとこう膨らみがあってですね、そこがちゃんと手の小指側に引っかかる感じがして、あ、これは持ちやすい杖ですねっていう風に非常に思いました。あと、なんだろうな、手持つところがボコボコしてるタイプの杖だと滑り止めになるねとか思いましたね。いや、杖もね、映画の中でそのオリバンダーさんっていう人がやっているお店に行って、そこで見立ててもらうんだよね。使いやすいというか、自分の相性に合う杖っていうのがなんかあるみたいで、なんか、まあそういうオリバンダーで選んでもらうみたいな、そういう演出はなかったけど、一個ずつ手に持ってしっくりくる杖を探してみるっていうのも、ちょっと面白いのかなとは思いましたね。まあそれはね、お土産物屋さんの方の話なんだけど、そう、カフェの方でイングリッシュブレックファーストが食べられるんだけど、それはね、私 TikTok で見たんですけど、美味しいんですって、イングリッシュブレックファーストは。で、これは、まあ聞いた話だけど、イギリスはあんまりご飯美味しくないけど、フィッシュ&チップスと、あと、朝ごはんだけは美味しいって言うらしくて、ね、でもその通りでしたね。私はイングリッシュブレックファーストと、あと、フィッシュ&チップスか。を頼んで、まあ、夫と一緒に行ったので夫婦でシェアしたんですけど、美味しかったですね。イングリッシュブレックファーストは9と4分の3っていう風になんかこう印字してあるチーズトーストがあったんだけど、チーズ部分がカリカリになってて美味しかったです。で、目玉焼きがついてて、ベーコンがついてて、あとトマトで煮込んだ豆とかいろいろついてたんだけど、結構食べ応えがありそうでしたね。ビーツで色をつけたピクルスとかもありました。フィッシュ&チップスもね、ビネガーと一緒に提供されて、結構大きくて量があって美味しかったです。ブレックファストがね、多分3000円ぐらいで、フィッシュ&チップスが1800円だったと思います。続く